姿勢を問う。平成28年第1回定例会代表質問の質問事項答弁の用紙。内容は各議員が一定のスペース内で自由にまとめたものを代表質問が行われた順番で掲載しています。各議員の名前とともに顔写真があります。自民党国分寺市議団本橋拓実。人口減少待ったなし、さらなる前進を。市財政について。本橋、平成28年度の予算案、一般会計、約408億円。特別会計を含めると、約708億円の予算ということで、過去最高の予算規模となっている。収支均衡、また財政調整基金の積み増しなど、将来を見据えた財政の健全化を掲げて財政運営をされてこられた点はとても評価できる。また平成26年度の予算編成からゼロベース部局積み上げ方式を採用されてきたが、これまでの評価について問う。市長、平成26年度からゼロベース部局積み上げ方式を採用し、その結果財政調整基金残高を約33億円まで積み増すことができた。前年度の実績に関係なく、事業費をゼロから積み上げていくこの方式がしっかりと定着をしていくように今後とも指導していく。新庁舎建設に向けた基金について。本橋、平成23年に庁舎基金が廃止され、財政調整基金に約16億円繰り入れられた。この庁舎基金分について切り離す時期に来ていると考えるがどうか。市長、庁舎基金を切り離しても約18億円の財政調整基金が残る。平成28年度中には切り離しを行いたい。国分寺市総合ビジョンについて。本橋、平成28年度が第4次長期総合計画の最終年度である。今後は長期総合計画を改めて国分寺市総合ビジョンを策定されていくとのことだが、少子高齢化問題、人口減少問題等、諸課題は多い。どのように解決につなげていくのか問う。市長、急速な少子高齢化、人口減少、公共施設の老朽化、高度情報社会の進展、市民ニーズの多様化など、市の実情に合わせた計画の策定を市民参加の下で行っていく。計画の期間についても従来の10年間からスピーディーに課題を解決していくために8年間の設定にしていく。待機児解消について。本橋、平成28年度に新たに3園の保育園が開園予定で173名の定員が確保される。今後の待機児童の見通しと同時に保育の質の向上について問う。市長、待機児童については昨年の88名と変わらない状況だと見込んでいる。0、1、2歳の待機児童が多い状況で、そのあたりも含めて今後とも待機児童の解消に力を入れていく。また、期間型保育所システムを構築し、質の向上についても力を入れていく。学童保育について。本橋、働く女性の増加、若年層の経済的厳しさから学童保育のニーズも高まっている。4月に新たに民設民営の学童を開設予定であるが、今後も新たな解消を考えているのか問う。市長、学童については全員入所で受け入れを行っているが、教愛状況といった課題がある。これからも積極的に誘致していきたい。教育施設の充実について。本橋、平成28年度も学校トイレの洋式化や特別教室へのエアコンの設置を行い、今後も教育環境の充実を図っていく必要があると考えるが、考え方を問う。市長、学校トイレの洋式化については、今年度は3校実施し、来年度以降も行っていく。特別教室のエアコンについても普及させていく。 高齢者福祉について、本橋、2025年には団塊の世代が75歳以上になり、今後も認知症の予防政策を充実させ、高齢者福祉予算の抑制を行っていく必要があり、同時に介護事業についても充実を図っていく必要があると考えるが、考え方を問う。市長、認知症地域支援推進員を新たに配置し、認知症予防に効果的な取り組みを行っていく。また、見守り体制も強化していく。スポーツ振興について、本橋、オリンピック・パラリンピックの開催を控え、スポーツの機運が高まっている。補助金等をしっかり活用して、スポーツ環境の充実を図っていただきたい。市長、補助金を活用したスポーツ施設の整備、拡充を行っていき、障害スポーツ環境の整備に努めていく。農業振興について、本橋、都市農業振興基本法が制定され、国分寺でも農業振興に力を入れていただきたい。市長、生産緑地の追加指定や生産者と消費者をマッチングさせるなど、農家の経営基盤の強化に努めていく。
国分寺政策市民フォーラム、皆川隆子。形作って中身が入っていないにならぬように、施政方針に対し二元代表制のもと行政のチェック機関として評価すべきところは評価し、厳しいことも是々非々の姿勢で質問します。皆川、市長就任3年目、政策人事財政組織等 ABC で言えば市長自身どう評価するか。市長、公約や長年の懸案事項を解消解決してきた。少子高齢社会の進捗に対応できるよう魅力があり、長く定住し住み続けたいと思える町にしていきたい。十分な成果が得られていないと思うが、引き続き努力してまいりたい。皆川、チームワークの良いとはどんな組織か。市長、情報の共有化、自由な議論がされている。皆川、チームワークが良いとは明確な目標、役割分担、自立、実行力も必要だ。互いに尊敬、敬意を払うことや失敗を許せるかも大事な要素。しかしそれとは異なる現実があると指摘する。就任時、市長から職員へ意見等直接寄せてほしい旨のメッセージは今も変わらないか。市長、市長室も常に開けていつでも職員が入れるようにしている。自由な雰囲気で職員と直接触れ合う機会を作っているし、大切にしていきたい。皆川、正規職員だけではなく声を出しにくい臨時嘱託職員には改めてそのことを伝えてほしいし、その姿勢を貫くようにすべき。皆川、予算編成方針において財政運営では不要額の発生、予算の未執行等について気をつけるよう指示を出すなど、地道な財政運営を行っている。今年度約6億の財帳の積み増しを行い、臨時財政対策債を借りずにいることは評価する。施政方針で経済状況について堅調な民需に支えられて景気回復が見込まれることを期待しているとある。現実は物価の上昇が先行し賃金は追いついていない。大手企業は賃上げしたが、パート等非正規増、全体としては賃金低減。 GDP も年率 11.4% 減。消費税増税分個人消費の低迷、輸出低調、景気は足踏み状態が続く。市長、経済は生き物、月例報告からの引用であり、あえてここで期待したいとする気持ちを述べた。皆川、本日時点では無理としても、この見解は昨年の12月のもので年明けから変化。一昨年の施政方針では、個人消費は弱さが見られ、昨年度後半には実質 GDP 成長率がマイナスと厳しい認識だ。 わざわざ施政方針に書くのであれば、危機感を持って現実を捉えた記述をすべきだった。皆川、地域福祉計画を実効性のあるものにすべき、町内組織、市民等で構成の地域福祉推進協議会と会議ばかりで二重行政にならないか。市長、地域の実情を踏まえて進める、行政の押し付けではなく、地域の方との連携、どのようにご協力いただくかと、市側がリーダーシップを発揮し、役割分担を含めて実効性のあるものに、形作って中身入ってなく、結局、瓦解では許されない。皆川、日吉民設民営保育園の議案再提案はお粗末。今後、地域住民への説明会の開催をすべき。市長、日吉、本田ともに説明会をしなければならない。皆川、特別支援教室の開設にあたり、メリット、デメリットと先行事例も見つつ、保護者の意見を十分に聞きながら、丁寧に進めるように。教育長、先行例のノウハウも勉強し、進めていく。皆川、精神障害の窓口一本化、手話通訳拡大と評価できる。今後、市として障害者差別解消の条例化を目指し、準備の一年としてはいかがか。市長、今後研究検討してまいりたい。皆川、男女平等推進施策について、昨年との違い、女性の活躍のみ、性的少数者への理解は。市長、女性の力を大いに発揮していただきたい。LGBT については、講座や啓発活動を継続、男女平等推進委員会で次期計画への反映を検討する。皆川、嘱託職員の報酬月額の抜本的見直しについては、全体的には評価する。町議での議論も活発だった。臨時職員について課題はあるか。市長、他市との均衡を考慮し、単価の見直しをした。皆川、アウトソーシングの推進だけでは市民の理解は得られない。市民サービス向上、効率化、両立が必要だが、その手段についての見解は。市長、民間出身として企業努力、社会貢献と承知している。PPP、広域連携と指定管理者制度を横軸とした管理を新年度取り組む。民間をコントロールするといった認識を持ち進めたい。皆川、民間委託を否定しないが、制度の検証も必要。新たな仕組みより担当部署こそしっかりすべき。健康で文化的な都市の表現を外した理由。市長、外したことが軽視したということではない。皆川、記載されていないことが残念である。